ココマルの気分晴れ晴れ。こんばんは、ココマルです。記念の17回、9月3日放送のココマルの気分晴れ晴れ。今日は私の一人語り。記念の16回竹輪さんの回の振り返りになっています。そう、もう9月3日なんですよ。放送が早いですよね。あっという間でした。去年の10月に夢の種大学に、はい、入学させていただいて、2月デビュー、そして今、もうあっという間でした。そして私自身も去年の10月に起業して、それからバタバタとあっという間、何をしよるやらもわからんような忙しさの中で、でもとても充実した1年、まだ終わってませんけどね、充実した時を過ごしています。皆さん、あと、そうですね、9月だから10、11、12、あと3ヶ月、2025年どういう形でフィニッシュするのか、今から少しずつ考えていってもいいのかなと思っています。ココマルの気分晴れ晴れは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛媛スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは、ココマルです。先週の16回竹輪さんの回の振り返りなんですけれども、聞いてくださった方、すごいパワーを感じたんじゃないですかねと思うんですけど、いや楽しそうでしたね。なんか毎日がなんか充実しているっていうのはこういう人のことを言うのかなって思うくらい楽しそうでした、竹輪さん。まあ人生ね、楽しんだもん勝ちですもんね。同じことがあってもそれを楽しめるか辛く感じるか随分違います、全く違います。なのですごいお話聞いててパワーを感じました。まあ仕事もですね、人情派ですので、まあ人情派というか、まあ昭和的な感じ、私も昭和、どっぷり昭和の人間なので、なんとなしこう分かる分かるっていうところなんですが、まあ無理のできない年齢に差し掛かってきてるかなっていうのは、まあお互いに感じていますので、まあ昭和的な人って割と頑張ってしまう、けど竹輪さんやったら楽しみと仕事と、まあ無理するところっていうのの、なんていうかな、バランスをうまく取りながら、やってくださるんじゃないかなって勝手にそんな風に思っています。まあ私インドアなので嫌いじゃないんですよ、決してキャンプも行ったら楽しいだろうな、渓流釣りも行ったら楽しいだろうな、竹輪さん私を誘ってくれないかしらって思うんだけど、きっと誘われたらいやえわいって言いそうな自分をもうすでに想像している。まあそこ、まあ好き嫌いというか親しみがあるとかないとか、そういうこともまあ一つなので、 うん、でも私は、まあ、とりあえず今は竹輪さんが、キャンプで上げてる写真、渓流釣りで上げてる写真などを見させていただいて、わあ素敵な笑顔やわーって思う、これが私の、竹輪さんの、アウトドアに対する、アンサー、あちょっとかっこよく言っちゃったけどアンサーかななんて思っています。まあ星もですね、キャンプに行って例えばもう全然音のしない世界で空を見上げて星を見たらきっと感動して、なんかこう新しい何かがこう湧き上がってくるかもしれないんですけど、私星といえばまあプラネタリウム派なのでちょっとまあ難しいかな。うん、釣りも好きやったんですよ子供の時、おじさんが船を持っていたので乗せてもらって沖の方に行って船釣りさせてもらったりして、すごい釣り好きでした。なので私の妹は今でも釣り好きだと思います。うん、どこでどう、ま、間違ってはないんですよ、インドアもそれも私のいい感じなんですが、まあちょっと路線が変わってきたのかななんて思いました。まあ怪我などないように楽しんでもらえたらいいかなって思ってます。それとまあこの16回の時にも最後に、言ったんですけど、なんか竹輪さんってまだまだ引き出しありそうなのでまた来ていただいたらなって思います。はい、振り返りというか感想なんですけど、まあ社会福祉士なかなか大変ですが、まあ頑張りましょうねっていうところで、ちょっと社会のお話でずっと言おうか言わないかと思ってずっと言ってなかったことがあるんですが、明神美奈さんの時に孤立死のシンポジウムに行ってましたっていう話をしてたんですけれども、その時にちょうどまああんまり楽しい話じゃないのでちょっとその時も言いかけてやめたって感じだったんですけど、遠野凪子さんっていうタレントの方がのお家から、まあ、まあ遺体が見つかって誰かわからないみたいなお話があって、ちょうど、明神さん美奈ちゃんの会の収録の時に、ご本人やってわかったっていう報道があったんですけど、私朝ドラがすごく好きで、20歳ぐらいの時からもう毎日朝ドラずっと見てて、遠野さんが出られてたスズランっていう朝ドラもすごく良かったんですね。で遠野さん、まあ、ヒロインだったんですけど、まあ素敵な女優さんが出てきたなってその時思っていたので、まあ、次にこうスポットライトを浴びた時に少しちょっとその時感じたのとちょっと違ってて、まあ親御さんのこととか、自分の幼少期のつらかったことであったりちょっと拒食症であったりみたいな話をされてたり、ちょっと変わった人が出るような番組みたいなののコメンテーターとかされてて、あなんかすごい生きづらさを抱えてるななんてその時感じましたけど、私はまあ遠野さんのその、女優としてのすごいいいなって思ってたイメージがすごくあったので、すごく今回とても残念で悲しかったです。でもこういうことをなんかどうすればいいのかなって思うんですけど、なんか幼少期とか親の世代からも考えないといけないとか、やっぱり 人ってつながっていくから、切り取ってそこだけこううまく直そうとか思ってもちょっと難しい。なので皆さんが日々どういうふうに、生活しているかとかっていうのにも多分意味があったりで、何らかの形で欠陥も出てきたりするので、まあ、今うまくいかないなと思ってる人はそんなに、そこに焦点当てずに、まあ、いつかこうなるかもみたいな話で少し、もうなんか何が言いたいのかわからないんだけど、すごく若い、若い才能のある方についてなんかちょっととても私自身がまだ少し、辛い気持ちを、ちょっと克服ちょっとできてないなっていう、まあそんなここまるごめんなさい、ちょっと暗くなってしまいました。はい、ではちょっと一瞬間を置きたいので後半に入ります。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
はい、後半気を取り直してというかちょっと気持ちを変えて後半に入ります。皆さんご存知かな、どうかな、愚行剣っていうのが何かご存知ですか。字にすると愚は愚かという字で、公っていうのは行動の公で、権は権利の権で、愚行権、愚かと分かっていてもそれをしてしまうことに対する権利っていうのを愚行権って言いますっていうのを最近教えてもらいました。で、私がやってる愚行ってなんやろうって考えると、まあとにかく人から見るときっと愚かなことしかしていない人生なのかもしれないんですけどいや小山さんがうんうんって違うって言ってくれてるけど、いやいや、まあね、いろんな人には人に言えない変なこう癖みたいなものがあったりして、それをこう周りから見るとはっきり言ってなんだそれはっていう愚か以外の何者でもなかったりするんですけど、その愚行剣、ずっと考えてたんですが、若い時から割と無駄なものに囲まれて生きている私、例えばなんですけど、こんな私ですが、ちょっと可愛いものが好きだったり面白いものが好きだったりするので役に立たないけど、例えば付箋とかでも、付箋の役目としたら、まあノリでペタッとひっついて、まあ紙であれば付箋としてはこう役に立つわけなんですけど、そこにまあ面白い絵が描いてあったり、色がちょっと鮮やかについていたりで、吹き出しみたいな形になってたり、星みたいな形になってたり、とにかくいろんな付箋があると思うんですけど、そういうちょっとしたまあ値段もですね、ちょっとずつ高くはなるんですけど、そういうのに目がない私なので、愚行はまあとにかく無駄遣いなんですが、本当に感じる愚行、何回か言ったかもしれないな、夜中に半目になりながら、見ている SNS、 そこに出てくるシミ取りクリーム、そしてダイエット用品、これをですね半目になっているので、なんか意識のないままにぽっちりしてしまう、そして確認もせ、まあ自分で押した記憶がないわけやから、 あの確認はもちろんしませんよね。で何日か後になんやこれはっていうものが届く。まあシミ取りクリームだといろんな種類のものがまあ届くので、しばらくは自制してその届いたものをずっとまあ塗り続けるっていうことをしてるんですけど、この間届いたものがありました。フラフープ、ソフトフラフープっていうものが届きました。なんじゃこりゃ、外国から来ていたので、何が外国から来たんだろうと思って、まあ開けたらソフトフラフープで、記憶をこうずっとたどっていったら、インスタグラムとかでですね、フラフープで痩せたっていうなんかビフォーアフターみたいなものがすごいいっぱい出てきた時期があったんですね。でその中でソフトなので、形が言ったらあの蛇腹みたいな、蛇腹のなんかこうふにゃふにゃした感じで重みのあるフラフープをあのブンブン、女の人が80キロぐらいの人がブンブンこう回していたら、何ヶ月後かわからないんだけど50キロぐらいにあの痩せて、素敵にお腹もぺったんこになって素敵になっている、このビフォーアフターをずっとこう出てたり、同じような頑張っとる女の人のフラフープで頑張ってる女の人のが何回も何回もいろんなパターンで出てくるんですね。あ、やっぱこれ最近これよう出てくると思ったら、どうもぽっちりしとったんやっていうのに気づいて、まあ来てしまった。値段も安、あのちゃんと そこはあの高いものは買っていないんですけど、あのまあ来たから私も痩せようと思って頑張ろうと思って、まあフラフープ回してみたんですけど、そこではたと気がついたんですね。私あの子供の頃からフラフープ流行った時もあったんですけど、一回も回せたことないんです今まで。なのでソフトフラフープ未だ一回も回せませんけど、毎日5分ぐらいかなチャレンジはしています。どうもリズム感の問題なようで、なぜフラフープが回せないんだっていうのを SNS で検索してあの見るんですけど、あのどうもリズム感のようです。これが私の愚行でございました。もうなんかね、悲しい。皆さんでも愚かと思われることでも、その時楽しめたらまあいいのかな。私フラフープしつこく回してみますので、回った暁にはもしかしたらそこに出ているお姉さんのようにもうなんかシュッとして、お腹なんて縦にシュッシュッって割れてるような私にもしかしたら出会えるかもしれません。お後がよろしいようで。はい、でもですね、ここでちょうどエンディングに入りますって言えたらちょうどよかったんですけど、まだ少し時間がありますので、今週のじゃないんですけど、今のタイガースのお話させてもらいたいです。まあ首位は独走してて、今年ずっとなんか負け越してる中日戦を今しています。で昨日ずっと負け、2-0 で追いかけてたんですけど、途中佐藤選手 のホームランで逆転して、その後また追加点を入れることができて勝っております。第一戦です。もうやったって感じなんですけど、ここで多分以前言った昨日小畑選手の1号が出たんですよっていうお話したんですけど、実は次の日2号3号って2本出て、で今5号まで、ホームラン出ています。まあちょっと阪神ファンの中のコメントではですね、バントができないとか、肩に頼りすぎてステップを踏まないから、守備に無理がある エラーをしているとか、まあ割とこう厳しい意見もあるんですけれども、まあそれはそれ、タイガース応援している皆さん、まあいろいろありますけど、まあその、うん、そう、木浪選手を応援している方は厳しい目で小畑選手を見てしまうかもしれませんが、みんな頑張っているので、引き続き楽しく応援していきたいですね。私としてはもうちょっと大山選手にホームランが出たらもっともっと嬉しいかなって思っています。それではエンディングに向けていきましょう。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
一人語りの回はいつも最後なんかのお話がグダグダグダってなってしまうので、次回の予告をここで入れます。次回記念の18回、9月第2週9月10日の放送は、私の40年来の知人になります、まあ今のココマルを形成するのに大小の影響を与えてるんじゃないかなと思う曲田貴美子さんをお呼びしています。曲田貴美子さんって言われても、いや知らんがなっていう話にはなるんですけど、まあ毎回まあそれはそうなんですけど、この方はですね、ざっくりお話しすると、九州の方、もともとは九州の方なんですけど、若い、もうちょっと詳しくはわからないけど二十歳ぐらいの時に、松山の方に、結婚して来られて、ずっとそれからは、お店スナックを、のママとして、もう何年されたのかな、結構長くされて、いろんなお店ずっとママでされてたんだけど、まあ、最後は、私たちの時代で言うと桜の通り、今は何の通りか分かる、桜がなくなったので桜の通りって言うのかどうか分かんないんですけど、あの飲み屋さんのその、桜の通りの、 あの2番町ですね。でもうすごく大きいお店をされていました。まあそのお店もね、今は、卒業されてまた別の道に、別の道というか別のことをされてるんですけど、まあとにかく面白い、明るいし、お話も面白いし、で人の気持ちに共感できる方なので、まあお話ししてても、お話を聞いてても嫌じゃないというか、ずっとお話聞ける、そんな素敵な女性です。お楽しみにしてください。はい、最近ですね、もうゲストさんが来てくださって、で私も一人で喋ってっていうその繰り返しをしているんですけど、最初の頃、最初からずっと聞いてくださってた方、このエンディングの曲なんですけど、2分ぐらい延々これを聞いていた回があったんじゃないかなって思うんですが、その頃は、まあ、話もこう続かなかったりしたし、もう、この時間までに、終了しないととか思って、それの早め早め、せっかちなので早め早めに終わって、もう本当になんか 一曲まるまるこう聞いて聞けたみたいな、とてもいい曲だねっていうあの感想ばかりをいただいたあの週もあったりしたんですけど、最近はもう時間が足りなくって、かあのゲストさんが来た時もずっとずっとあの何、どこで話も切れないし、聞きたいし、でも時間がみたいな形で、なんか最後がバタバタで、ではさよならみたいな感じになることが多いのでちょっとその辺の配分とかも気にしながら、していきたいかななんて思っています。聞きづらいかったり、あららら、なんか急いでるわここ丸さんって思うかもしれないんですけど、まあその辺はご愛嬌でお願いします。また、あ、なんか雲がすごく出てきたなって今ちょっと気がついてしまいましたっていう、外のことを見てるってことは、さあ何話そうって思っているんだなってお気づきの方まあいらっしゃるとは思うんですけれども、このあの8月から毎週放送ですよってなったので、多分、聞きたかったのに聞けなかった週っていうのが多分出てくるんかなと思うんですけど、さて思ってくれる人いるかなでもあの、例えばゲストさんの時に聞けなかったら、振り返りでちょっとなんとなくは内容がわかるような形でお話ができたらいいなって思っています。で、タイミングが合わず私のあの一人語りばっかりに当たってしまったら、まあまあそれもあ、また阪神買っとんやなーって、ここ丸さんご機嫌やーって思ってもらえたら、それはそれで嬉しいかなと思っています。まああのそう、いろんなことがあるんですけど、もうとにかくはみんなが元気で、私の周りの人たち、こうやって聞いてくださってる方もなんですけど、あの元気でいてくれたらすごく嬉しいというか、もうそれが一番やなって思っています。っていうのもあの暑くて、何人かの方がですね、熱中症とか脱水症とかでちょっと運ばれてしまっています、私の担当の方も。でもうこれ、もうこの季節になってからずっとなんですけど、エアコンがですね、皆さんスカーンとか、まああの電気料金の話とか、ちょっとこういろんな理由はいろいろあると思うんですけど、つけてくださいねって言っても嫌いな人はねつけないから、もうあれなんですけど、気がついた人が、周りの関わりつながりがあったりする人がちょっとずつ声かけて、あーまたついてないけどつけようかとかっていうのができるとベストなんですけどね。でも家の中になると、鍵閉めてしまったら人の家の中のことはわからない、なかなかです。なので皆さん一人一人、エアコンが嫌いでもいい、水飲んでください。でたまにはあのアクエリアスみたい、あこれ言っていいのかな商品名あのちょっとあの保水液的なものをあのたまには口にしてもらったり、夏場は少し、塩分取り気味でも水分を取ってもらったらいいのかなと思います。皆さん、体調またで、来週またここ丸の声聞かない関係、元気でおろうって思ってくれる人がいますようにお祈りして、今日はこれで終わります。おやすみなさい。皆さん来週お会いしましょう。